歌の口調。寺田虎彦作。歌の口調がいいとか悪いとかいうことの標準が普遍的に定められるものかどうか、これは難しい問題である。この標準は時により人により随分まちまちであって、その中から何らかの法則といったようなものを抜き出すのは容易なこととは思われない。しかし、個人的には、たとえそれは自覚されないにしても、何かしら自ら一定の標準を持っていて、それに当てはめて口調の良し悪しを区別していることだけは否定しがたい事実である。それでもし、各個人の標準を分析的に研究して、何らかの形でその要素といったようなものを抽出することができれば、次にはいろいろな個人の要素を総合して、機能的にやや普遍な法則を求めることができそうにも思われる。口調というものの最も主要な要素の一つは、時間的のリズムであるが、和歌や俳句のようなものでは、これは形式上の約束からすでにある範囲内に規定されている。もちろんその範囲内でも、例えば七五の七を三と四に分けるか、二と五に分けるかというような自由があるので、それらのコンビネーション、パーミテーションでかなり複雑な変化が可能になる。しかし、この要素は最も純粋な音楽的な要素であって、これを研究するには、勢い広く音楽やまたあらゆる四系全体にわたって考えることが必要になる。これはなかなか容易な仕事ではない。次に重要な要素は、何と言っても母音の配列である。もちろん、子音の配列分布もかなり大切ではあるが、日本語の特質の上からどうしても子音の役割は母音ほど重大とは考えられない。これがロシア語とかドイツ語とかであってみれば、事柄はよほど違ってくるが、それでもひとたび歌謡となって現れる際には、どうしても母音の方の重みが勝つ。いわんや、日本語となると、子音の役目はよほど軽くなると言っても差し支えはない。母音の重要なことには根本的な理由がある。一体口調の引き起こす快感情緒といったようなものはどこから来るかというと、ちょっと考えたところでは、音となって耳から入る輪郭の刺激が直接に原因となるように思われるが、実は音を出す方の口の器官の運動に伴う筋肉の感覚を通じて生ずるものである。立ち入った理論は抜きにして、試みにある一つの歌を一遍声を立てて読み下した後に、今度は口をむっと力を入れてつぶって黙読してみるといい。あるいはもっと面白いのは、口を思い切ってあんと開いて黙唱してみるといい。すると、せっかくの歌の口調が消えてしまって、むむむむむとか、あーあとかいう妙なものになってしまう。そこで今度は声を立てないで、口を自由にかつ十分に動かして読む真似をしてみると、その歌の口調のあらゆる特徴が驚くほど鮮明に頭に響いてくるのである。その際における口の周りの運動の仕事の大部分が何に使われるかと思ってみると、それは各種の母音に適応するように口腔の形と大きさを変化させるために使われているのである。そしてこういう声を出さずに口だけ動かす読み方では、子音を発するに必要な細かい調節はよほど省略されている。言い換えてみると、ただ母音だけを出す真似をすれば、歌の口調の特徴がかなりよくわかるのである。それでもし、 各種母音に相当する口腔の形状大小を規定する若干の数量が定められれば、歌の口調というものは、これらの量を時間の関数として与える数個の方程式で与えられることになるので、したがって口調というものの科学的研究がとにかくも可能になるわけである。こういうことを完全に仕留めることはなかなか容易なことではないが、そういう方向への第一歩として、私は試みに次のようなことを考えていた。まず、従来の例に倣って、母音を、い、え、あ、お、うの順に並べる。そして、いからうに至る間に、唇は順に前方に突き出て行くものとする。また、唇の開きは、いからあまで増し、あからうへ向かって、また減ずると仮定する。今、唇の前後の方向の位置を X で表し、唇の開きを Y で表すとすると、い、え、あ、お、うと順に発音する場合に、XY で表される直角座標図の上の曲線は、ざっと半円形のようなものになる。次に、XY の面に垂直な Z 軸の方向に時間をとる。そうすると、いろいろの母音を順々に発音する状況は、一つの空間曲線として表される。その曲線は前に言った半円形を基とした半円筒の面の上をあちこち動きながら Z の方向に伸びていくのである。実際にこういう空間曲線を作ることは厄介であるから、その代わりにこの曲線を XZ 面と YZ 面に投射したものと二つを書いて調べるほかはないのである。こんなような考えから、私はいつぞや、まずこの XZ 面の遮影、すなわち唇の出方のいろいろと変わる方だけを二三十種の歌について書いてみたことがある。手近な歌集の中から口調のいいと思うのと、悪いと思うのとをより分けて、おのおのに相当する曲線を書いてみて、両者の間に何か著しい特徴が線の上から見えるかと思って調べてみた。何しろ、金賞な材料であるから、何事も確かなことは言われないが、ただ一つ二つ気のついたことがある。この曲線は、上がったり下がったり、不規則な波状を書いているが、この波の一つの峰から次の峰までの文字数がかなり広い範囲内でいろいろに変わっている。このような波の長さの長いのが多ければ峰の数が少なく、波が短ければ峰の数が多くなるのはもちろんである。まずこの波の峰の数を数えてみると、この数のあまり多いのやあまり少ないのはどうも口調があまり良くないらしく思われる。それから波の長さがあまり一様なものもいけないらしい。私の調べた中で口調のいいと思ったのには、はじめに長い波が続いて、終わりに短いのがあるか、あるいはその反対のが多いようであった。もっとたくさんの材料について調べてみたいと思ったきりで、そのままになっている。そしてもう一方、YZ 曲線の方はまるで手をつけないでしまったのである。もしできるならば、多数の歌人がめいめいに口調のいいと思う歌を100首くらいずつも選んで、それらの材料をひとまとめにして、統計的に前述の波数や波長の分配を調べてみたら、何かしら多少物になるような結果が得られはしないかと考えるのである。このような研究は、あるいは実験心理学上の一つの題目にならないこともなさそうに思われる。あるいは、もう誰か試みた人があるかもしれないと思われる。もっとも、こういう研究が仮に出来上がったとしたところで、 多くの歌人には何の興味もないことではあるかもしれないが、しかし歌人にして同時に科学者であるような人にとっては、少なくも召喚の仕事としてこんなことをつついてみるのも存外面白いかもしれない。口調が良くてもいい歌とは限らず、口調が悪くてもそのためにかえって妙味のある歌もあるかもしれないが、歌の音楽的要素を無視しない限り、口調の研究は一般の歌人にも無駄なことではないであろうと思う。以上は、口調というちょっと捕まえどころのないようなものを、何とかして系統的に研究しようとする方法の第一歩を暗示するものだとして見てもらわれれば幸せである。大正11年3月、朝の光。